鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今日もですね、当釧路臨港鉄道の会のメンバーにお越しいただきまして、まあ、それぞれ の, ちょっと趣味のお話なんかもですね、今日はちょっと楽しくしていきたいと思います。今日はですね、まず三菱大湯張鉄道保存会の奥山さん、
よろしくこんばんは。
はい、どうもよろしくお願いします。それから鉄ネット高さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それから衛星バスで、バスガイドさんをされております、原田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、今日はまず原田さんから、原田さんはですね、はい、もうこの番組ではもう最近ほぼ準レギュラーじゃないかというぐらいご出演を願っておるんですが、なんといっても匂い鉄を、はい、世の中に知らしめた方ですのでどうでしょうか、はい、なんか前回も相当熱く語られましたけど、缶詰まで飛び出しましたが、はい、匂い鉄っていうのはどの辺に魅力をこう感じるんでしょうかね。
五感で乗り物を楽しめる。
はい、
私が一番好きなのは、はい、実は、はい、地下鉄です。
お、
札幌のです。
お、それは札幌の地下鉄っていうと、はい、ゴムタイヤで走ってるんですけど、はい、
そうです。
ちょっとなんか私的にはなんかこう
物足りない、
足りない、やっぱり
鉄粉がないとダメ、
ガーって言うと、そう、鉄粉もなきゃダメだし鉄道 のうるさい音がないとどうもなんか乗ったっていう気がしないのですが、はい、その地下鉄のその匂いの、
はいはい、
どんな匂いがいいんでしょうかね。
空気のふわっとした感じ、はい、柔らかい匂いがします。ゴムタイヤのレールの、タイヤとレールの吸い付く感じの音、はいはい、そして、はい、ふわーっとの地下鉄独特のこもる匂い、
匂い、はい、
そしてアナウンスの感じ、はい、こもる感じも好き、
はい、
優秀です。
あ、優秀とまで言い切りますかね。
そうです、だって札幌だけですもんね、日本ではゴムタイヤのはず、
ゴムタイヤ自体は
初めてがさ、
新交通システムとかではありますけど、はい、結構なスピード出して走るのは多分札幌
の
札幌だと思
い
ますね。
まあ本当に最初に出てきたゴムタイヤの車両は多分札幌市営地下鉄で間違いないと思うんですけど、
はい、フランスから導入しました、
よくご存知で。で、はい、原田さんたまにそこ札幌行った時にですね、ホームで匂いを嗅いで、匂いを嗅いでるったらちょっとあれですけど、
いや嗅いでますよ、嗅いでます、大丈夫です、合ってます、
はい、ずっと地下鉄待ってる時に嗅いでるわけですね。
私は旅行の時は絶対鉄道で行くって決めてるので、は
い、
スーパー大空で行くじゃないですか、はい、札幌だとしたら、
はい、
で札津駅から一切もう鉄道か電車なので、
あ、はい、
で札津駅だったら下に下がっていく、地下に入っていくあたりからもう、はいはい、
ワクワク
漂ってるんですよ。
漂ってますね。
風圧でふわっとしますよね。
そうです。はい、で券売機あたりはもう楽園、ね、聖地です。聖域になってますから。
じゃあもうホームに降りたらもうルンルンですね。
ルンルンです。もう本当気分が高ぶって、
入ってくる時の音も独特ですよね。
そうなんですよ。
鳥が鳴いてる。
チュンチュンチュンチュンって、スズメの鳴き声って、
そう、それがわかりますね。
それ。それです。
あとドア閉まるときにゲーッと音鳴るんですよね。
ああ
、これがよくわかんないですけど。
で夏は風鈴。
あ、ついてますね。
そうですね、ついてますね。
クーラーが確かなかったはずなので、はい、札幌の地下鉄は窓を開けて、 だから夏の地下鉄は窓が開いていて、はい、うんね、匂いがすごいので、はい、夏の地下鉄がベストです。あ、
じゃあもう乗って、はい、もう間違ったら最後まで行っちゃうとか。
あ、まあ、やってました。あ、甘えはあの本当に最後から最後まで乗ってました、はい、あ、はい、意味もなく。
いや、まあ、それはあの我々もそれ意味もなくあの鉄道に乗ってるっていうのはまあありますけど、は
い、ちょっと待ってくださいね。あの鈴木さんが、あのこのバレないように笑ってるんですよ。あの前々から気にはなってたんですが、もうついに私我慢しきれないんですが、
まあ、これはまあ、はい、よくある話です、ね、あの鉄オタあるある。
だってもうこの番組も何回もな10年ぐらい、
いや、そんなにやってませんそんなにやってません
か。間もなく400回にな
ります。あ、400回。あの鈴木さんもうそろそろじゃないですか、はい、慣れても。
そうですね、あのそういう方がお一人いるとこの番組もまた盛り上がります、はい、はい、ありがとうございました、はい、鉄ネット高さんはどうでしょうか。なんか趣味、鉄趣味で、
はい、
は、まあ、主には乗り鉄です
か、ね、そうですね、基本、乗りで、
はい
はい、まあ、写真もいっぱい撮って、撮ってきましたけど、で音も撮ったりとか、はい、してて、最近は音もなんかだんだん撮らなくなってきてなんかすでにもそういうのもなんか持っていかなくなっちゃいましてですね、
はい、
だから本当だから、まあ、乗り鉄しに行く時もデジカメすらももう持っていかないですね、全部スマホっていうかあれで撮ってしまうので、
はい、
だからまあ、メインって言ったら乗り鉄で、乗り鉄でグッズを買ってくるっていうのが結構楽しみですね。地方に行くとやっぱりいろんなグッズ置いてますんで、はい、まあ、全部は全部買えないので、
う
ん、
まあそれそうですね、はい、
その中でこう吟味して
じゃ あ, あの例えばあの SL とかのロッコ5乗ったら、
はい、
あのメニューの上から下までくださいっていう、
それ大人買いはしないんですね、はい、で、まあ、JR 北海道は、まあ、地元なんであんまり買わないんですけど、うんうん、やっぱ地方に行くと、はい、この間良かった長良川鉄道のグッズとかも良かったですし、
それはどういうものを買ってきたんでしょうか、うん、ちょっと興味津々です。
長良川鉄道何買ったっけな、そう言っときながらあんまり覚えてないんですけど、なんか買いました。で買ったらなんか列車カードくれました。
はい、あの、まあ、今までなんかそういうグッズで、
はい、
特になんかこれはっていう印象になった
のかというの、たのは、はい、去年その鹿児島行った時に、あのバスで観光っていうか、
はい、
視察して回ってたんですけど、
はい、
通り道の近くに二松山の駅があったもんで、
はい、
あのバスガイドさん、はい、あの添乗員さんのバスガイドさんに、
はい、
二松山駅寄ってってお願いをして、
はいはい、
でちょっと寄ってもらって、
はい、
で僕何回2回ぐらい二松山行ってるんですけど、
はい、
大体朝一番かそのぐらいにしか行ってないので、
はい、
もうなんか店の前、あ、お店が駅の前にあるんですけど、はい、やってないんですよね、朝に、
はい、
でその時は昼前ぐらいだったので、
はい、
初めてやってる時があって、あ、でまあ、バスがそこに止まって、駅前に止まって、はい、で、まあ、駅をちょっと見て、はい、でそのお土産屋っていう商店みたいなところがあったので、
はい、
初めて行けて、はい、そこにですね、はい、色紙が売ってまして、
色紙、
あの西大山の駅に入ってくる指宿枕崎線の、
はい、
まあ、いわゆるあの定番の買い物だけをバックに、定番のあれがあのイラストになって、まあ、はい、手書きではないんですけど、はい、プリント色紙にプリントされてて、
はい、
でなんかあの三つ尾的な、なんかこう、なんかこうちょっと ポエムチックなのが、なんか書かれてるやつを、
ええ、
買ってきましたね。
あら、
ま
あ、
それ値段全然大したことなくて、5、600円なんですけど。
ああ、いいですね。
で、西大山の駅の、
ええ、
結構グッズもいろいろ出ましたね。入場券のちょっと模したようなやつとかもありましたし。
西大山駅ってあるじゃん、鉄道のレールでは一番最西端なんでしょうかね。
最南端
ですね。
はい、一応 JR 最南端。
最南端ですね。
はい、
なんかあのその西大山の駅のそのなんか写真とか見ると、なんか周りの中なんもないんじゃないかなと思うんですけど、そうではないんですね。
あのホームから、いわゆる開門岳ってバックの開門岳なんですけど、あっち方面に向いてはもう、はい、多分 あるさつまいもなんですよね、まあ、畑しかないっていうかなんですけど、はい、ちょっと その買い物だけを背にした方が割と、住宅街とまではないですけど、
割
と普通に街ですね、街って言うほどの街ではないですけど、
でも家並みがこうちょっと
家並みがちょこちょこったって駅前にも、あの近くになんか工場だかなんか加工場みたいなのもあります、見えますし、
あらそうですか、
はい、思ったよりあのそんな秘境ではないですね、はい、
なるほど、はい、
だから結構やっぱり今いろんなやっぱりこう地方の私鉄とか行くと本当にそういうそういったところでグッズとかに力を入れて、逆に言ったら JR 北海道さんもっと頑張って物作って売りなよって言いたくなるほど、
やっぱり湿原の煙の感じ、
そうですね、今もうピンときました、私
だからで、ね、湿原号とかサボとか売ってるじゃないですか、結構いい値段するじゃないですか、
ね、しますね、
ああいうことね、これなかなかやっぱりマニアは買うのかもしれないですけど、一般の人が気軽に買えるものでやっぱ2、300円とかでちょこちょこあれば、多分それを多分あこれもいいねこれもいいねこれもいいねってやっていくと、結果的に2000円とかになると思うんですよね。
あれって和商市場のあの勝手丼
的なですね。だからそういうのでも面白い、そういうのが、うんうんうん、まあ、旅の記念みたいな感じでちょこちょこ一つ二つ大体買ってくるんですけど、そういうのとか面白いですよね。グッズ集めたりとかはだから一時何でしたっけ、あのビールで、
はい、
缶ビールにコンビニ限定で
ありましたね、
ヘッドマークのキーホルダーみたいなのがついた時あったじゃないですか、
ありました、はい、
あれはもう
やばい、
大人買いしましたね、でどうしても手に入れなく、あの、はい、北海道内の、ではこれとこれが、
はいはい、
で関東ではこれとこれがってのがあったんですよ、あで東京に姉がいるんで、姉に買いに行かせましたであのビールどうせ飲むでしょ
うと、まあそう
そう、まあ、それ買ってくれと、はい、エビスを買ってくれと、はい、でそれついてるから
ついてる
それをあの送ってくれと言ってコンプリートしましたね、何年か前のやつはコンプリートしました、ね、だからもう出るたびになんか買っちゃいますよね、あれ、
あれなんか懐かしい特急の名前とか結構ありますよね、
そうですよ、ブルートレインって結構あるんですけど、
ありますね、
あ L 特急とかって結構なかったので今まで、結構マニアックなあの鳥海とか、あやめとか、
暴走特急、
暴走特急とかさざ波若潮とか、割とどっちかというと地味めな、
地味ですね、
ヘッドマークも結構あれ出てたので、あれは頑張って集めましたね、ああいうのにあるとダメですよね、
そうなんですよ
多分だから多分あれきっと企画としては、はい、多分社内にきっとそういう人がいた、いて、鉄がいて、
そうでしょうね、
いや絶対これは出ますよってやったら、はい、多分日本全国の鉄道ファンがあれに食いついて、はい、多分結構売り上げたと思うんですよ、はい、半年1年後とかに第2弾第3弾って、
はい、出ましたよね、
続いてましたから、はい、ついこの間もやってましたよね、
はい、やってましたね、
だから
やってましたよって知ってるってことはやってたやってるっていう、
あれはなんかやばいですよね、
ああいうのはちょっとあのやめてほしいですね、ついつい買っちゃうんですよね、
はい、
はい、じゃあこの奥山さんはどうでしょうか、なんかその趣味、まあ、まあ、乗り鉄は乗り鉄だと思うんですが、
うん、まああまりそうですね、はい、あの出かけると列車に乗ることはありますけど、はいはい、あまり地元ではやっぱり乗らないですよね、あ、まあこれが今のこの単独一路線の問題にもつながってるんでしょうけど、うん、まあ日常の交通機関としてはやっぱり、はい、まあ、自分の車使ってやるっていうようなところで、はい、趣味の対象なんでしょうけど、はいはい、うん、やっぱり現行の鉄道というよりもあれですよね、はい、旧国鉄 JR というよりも簡易軌道とか、
はい、道、はい、
まあ優別とか、まあ釧路臨港、はい、まあ石炭販売用さんですか、はいはいはい、まだこちら現役ですけど、はい、まあどうしてもそっちの方に目がいってしまいますよね、
はい、あの特にやっぱり去年からあの簡易軌道が、あ去年からっていうかもう一昨年からですね、はい、ずっと簡易軌道盛り上がってて、はい、であの去年はあの鶴居中学校からあのまあ、貨車も、引き上げられ、まあ、今、まあ、整備中っていうか、まあ、ちょっと、まあ、将来的にどうなるのか分かんないですけども、あの貨車が、 まさか新しくなるっていうか綺麗になるなんていうのは、まあ、思ってもいなかったんですけど、やっぱり簡易軌道をファンにしてる方ってやっぱ多いんですね。やっぱりなんかファンっていうんでしょうかね。
ファンっていう、まあ、ね、鉄道趣味の中でやっぱりマイナーだから熱心な人は多いかもしれないけど、はい、絶対量としては、はい、少ないですよね。少ないですね。
少ないですね。
まあだけどやっぱし、まあ昨年鶴居村さんでシンポリウムやった時にはやっぱり100名以上全国から人を集めたりとか、そういうマニアック層を呼ぶ力はあると思いますよね。まあ一番のお手本が遠軽町のマルセップの、まあ、奄美屋号なんでしょうけど、あそこはまあ台風とかそういう被害で何回もあってますけど、クラウドファンディングとかそういうものを利用して、はい、線路とかも復旧していますし、まあお金は持ってる人は結構ふるさと納税で遠軽町さんとかにお金を落としてる方もいるみたいです、
まあ、そういうこう、まあ、コアではあるんですけど、必ずこう来てくれる方とか、そしてそこで買い物をしてくれる方とかっていらっしゃるので、ぜひともこう鶴居村営軌道、まあ、簡易軌道ですね、これは今後もちょっと注目していきたいですし、これと同じようにこう滑っちゃと浜中と別海にも、まあ、残ってますので、ぜひともなんかこうなんか4か所なんか回れるよう なんかそういう仕組みもなんか作ってもらえるとありがたいですね。
まあ要は海域道っていうのは、はい、国土交通省っていう、はい、まあ、農林水産省、はい、まあ、北海道は、まあ、北海道開発局っていう形になりますけど、はいはい、農水省というと当然林野庁っていうのがあって、うんうん、森林鉄道ですが、はい、森林鉄道も全国的に路線がありましたけど、はいはい、四国の馬路村とか、うんうん、はい、木曽の森林鉄道、はい、長野県ですね、はい、長野県内にも遠山森林鉄道とかまた別なものもありますけど、うん、はい、結構そういう保存鉄道ですか、はい、まあ、そういうもので長野あたりは結構首都圏から、観光客なんかも集めてますし、はいはい、まあ、そういう農林水産省っていうかそういうつながりで海域道、はい、森林鉄道なんかうまくネットワークする、まあ今日本遺産っていうのがありますけど、はいはい、できれば、ネットワーク作ってもらって、うんうん、はい、日本遺産に申請するとか、はい、そういう広がりができていければ世間にも PR できるでしょうし、
そうですね、
まあ、はい、注目も集めれるかなと思います、う
んうん、はい、あれはもう鶴居村にとって、まあ、やっぱり鶴居村っていうと、まあ、丹頂があって、そして酪農、だったんですけど、なんかプラスアルファとして非常に、はい、大きな意味を持つと思いますし、まあ、あまりこれは鶴居村から言うなとは言われてるんですけど、ぜひ動態保存もですね、ぜひとも、はい、いろんな形でですね、まあ、やり方いろいろとあると思いますので、なんかちょっとこう考えていただくとありがたいなというふうに思います。最後にですね、斉藤さん、
はい、
斉藤さんの方からぜひその今年の抱負なんかをこうちょっと一言いただくと。
抱負ですね、はい、はい、分かりました。まあ悲しいことにまたいろんな、路線がですね、減る減らないという話題が、はい、続いておりますけども、はい、ちょっと昨年10月末に、はい、ちょっと、本当に最後かなと思いつつ、はい、札沼線と、あと改めて夕張線をですね、はい、関所線、支線ですね、はい、乗ってまいりまして、その時にちょっと乗り損ねてしまったので、まあ、日高線ですね、まあ、とりあえず向川までは、はい、まあ、今のところ大丈夫そうなんですけども、ね、はい、まだ汽車はですね、はい、走らないまでも、線路が残っているうちに様にまでこう、はい、その状態をですね、風景を見て、はいはい、目に焼き付けておきたいなというふうに思っております、はいはい、
じゃあ目に焼き付けたらぜひこの番組でまた 報告をして、いただきたいと思います、
はい
はい、ではそろそろお時間が来ましたので皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして、ゲストには釧路臨港鉄道の会から衛星バスの原田香奈さん、鉄ネット高さん、そして、三菱大夕張鉄道保存会奥山道臣さん、ゲストしていただきました。そして FM 釧路からは鉄道大学の斉藤修司でした、はい、皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。